Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995.
皆さんこんにちは。7月25日 FM ワイワイワンコイン番組です。今日はですね、私はスタジオに一人なんですが、実は私からも情報提供したいと思いまして、ワンコインを用意してきました。はい、よいしょ。ちょっと土偶茶が遠いので向こうに移動します。はい、50円玉も入っちゃいましたので、ちょっとガチャガチャとたくさん入れました。はい、ワンコイン番組、今日はキムチアキがお届けいたします。FMYY ではもちろんステイホーム、もう東京では300人を超えてしまったという感染者のことがございますし、ということもあるんですが、ステイホームなんですけれども、不要不急のことはやめようということですが、 But not alone、 あなたは一人ではないということを、お伝えしていきたいと思います。で、まず今日はですね、本当に、大変な状況になっています。コロナだけではなくって、豪雨災害っていうのが、もう令和2年7月豪雨という名前がついたっていうところもありますが、兵庫県の方も神戸市、山崎市、西宮市、そしていろいろなところに本当にたくさんの、大雨だったりとかですね、それから洪水、強風、そして昨日は雷がすごかったですね。私はあんまり雷は、雷を好きなっていう人はいないとは思うんですけれども、好きではないんですけど、本当にすっごい音がして、ドキドキしながら、ベッドの上でいろいろな情報を見ていたんですが、今、兵庫県だけではなくて、こちらの方ですね、これは神戸市の方なんですけれども、いろいろなところに大雨とかですね、それからまた洪水はまあ収まってきたようなんですけれども、本当に警戒レベルが大変高くなっております。そしてまた洪水っていうのは大雨が降った時にすぐさまということではないようですね。その後もやっぱりこう土の中にたくさんの水が含まれていて、それをこう支えきれない時に、木の根が支えきれない時にザッとこう流れてしまうということを聞いておりますので、やはり斜面の方、後ろに斜面があるっていうような土地柄の方々だったりとか、川のすぐ近くだったりとか、いろいろな洪水に遭いがち、土砂災害に遭いがち、自分のハザードマップっていうのは確認していただければいいなっていうふうに思っています。土の力っていうのがね、最近は非常に弱くなっているっていうことは、根の張るっていうその一次産業の方ですね、そういったところが弱くなってるんではないかなっていうことも考えられますが、私が今日お伝えしたいのはですね、実は、この土砂災害とかそういうことではなくって、その一次産業、第一次産業の方です。農業、食物を種をまいて、そしてそれを育てていく、自分たちの命を支える、そういうものを作るということの多文化共生ガーデン、これについてお伝えしていきたいと思います。この高取コミュニティセンターというのは、いろいろな多様な人々と共に暮らしているんですけれども、もともとは1995年の阪神淡路から必然的に生まれてしまった高取救援基地というようなところなんですが、今見ていただいているのはですね、ベトナムのサンドイッチ、バインミーっていうのをこう作っているところを見ていただいているんですけれども、もちろんこういう食べ物、 大変有名になりました。海外へも行かれる方も大変増えたからだとは思うんですけれども、神戸市内の中にはたくさんのベトナム人がいるということとともにですね、海外にもベトナムにも何度も行ったこともある人、それから、こちらの方にもベトナムの人たちがたくさんいるということで、こういうレストランがたくさん増えています。これもですね、生春巻きの方ですね。揚げ春巻きではなくて生春巻き。先ほど見ていただいたところのグリーンのがちょこっと見えてるんですが、キュウリとかもサンドイッチに入れるんですけれども、だけじゃなくて、この生春巻きの中にもですね、パクチー、ザーサイとかですね、香菜とかいろいろな名前で呼ばれていますけれども、ちょっとツンとする匂いのする、まあ日本で言うとそうですね、青葉とかそれから蜜葉とかそういうやっぱり食欲を誘う、香草ですね、香りの草、そういうものの一種ですけれども、これがゴンって言うんだそうですけれども、もうそのパクチーっていうふうに、全般で言うんではなくて、いろいろなものをベトナム料理では使うようです。これもネギとかですね、パクチーなんかも入っているんですけれども、これはフォーの方ですね、ベトナムうどんって言われるやつです。で、これが先ほどのバインミーの中に入っているキュウリの酢の物だったり、それから人参の酢の物とともにですね、パクチーをたくさん入れるとこの豚肉とともに食するのが非常に美味しいというのなんですが、この、いろいろな料理に使うこの香菜の野菜畑、多文化共生ガーデンを作りたいっていうふうに私が、提案を区役所の方でいたしました。それの最初の一声っていうのがこれなんです。2018年のベトナム人の一言、キムさんっていうね、彼の話から始まったんですが、これFMYYの最初っていうのがですね、在日コリアンの、よぼせよという呼びかけ、それをラジオで皆さんを探していますよっていう呼びかけを始めた、その同じように何かの困難にあった時にですね、自分たち自身の言葉でこう呼びかけるっていうところの、それの始まりの、呼ぼせよ、もしもし、どこにいますか、オディエイスミか、ケンチャンスミかっていうような声、それをラジオで届けたというのが FMYY の最初の一粒で、それがですね、ベトナム人のことを考え、これは、永田独特の産業の成り立ち、ケミカルシューズ業界産業っていうところで、同じ働き職場にいるベトナム人はもっと困ってるだろうっていうようなところから、こう、在日コリアンから在日コリアンっていうのが、あ、ベトナム人もいる、あ、そういえばフィリピンも、あ、そういえば南米の人も、そういえば言葉だけじゃなくて他に困ってる人っていうふうに、こう見えるところがどんどんどんどん開いていく、聞こえる声がいろいろ、呼ぶせよだけではなくて、しんちゃおとか、オーラーとか、いろいろな言葉にこう開いていくっていうところが、FMYY の最初と同じようにですね、2018年、もう1995年から何十年も経ってしまった、その時のベトナム人の一言、このカトリック高取教会の食堂のところでですね、自分の住んでいる市営住宅のちょっとした空き地で、吹きを作ってたらしいんですね。不思議に思うかもしれませんが、ベトナムだって吹きや小芋やそれからキュウリやいろいろなものを食べるんですね。日本では食べないようなものも食べますけれども、同じようなものもやっぱりその青物食べるっていうところで吹きを作ってたんだけど、こんなところで吹きなんか作ったらあかんやんって言われたって言ってたんですね。で、私も市営住宅でですね、そんな吹きなんか作ったらあかんやん。それは公営の、神戸市の土地の中の住宅なんだから、神戸市の土地やからって言ったんだけど、でもな、隣のおばあちゃんはお花を植えたりしてみんな綺麗やねってニコニコしてるのに、僕に向かってはこんなとこで吹きなんか作ったらあかんやんって言って言われてっていう、こう納得できなさそうなその一言のモヤモヤがあって、 たまたまですね、久本市長がですね、区民との、話し合いの場っていうのを各区で持っていらっしゃいまして、1年目の時に、はいって久本さん、緑化推進っていうお話を市長はされてるんですが、その緑化推進の中にはですね、お花を植えたり、それから、防災空地にしたりとか、そういうだけではなくて、町の中の畑作りたいんですけどって言ったら、2年目のところで、永田の未来を考える会の時にでもですね、お呼びいただきまして、その話を推進する、まあ、ちょっとしたね、こう、市長が区長に、そして市長が、幼稚家にとかっていうようなところもちょっとしてくださったんでしょうか。大きな支援をいただきましてですね、市役所の方からも、幼稚、ここの場所、震災後いろいろほったらかしになってる土地がいっぱいあるんやけれども、その中から永田区の中で探してくださいまして、これはコーディネートしていただけるコンサルの人も派遣していただいて、町の中でいろいろなところを探し回りました。グローカルな永田にしていく空き地っていうのがもう高齢になんてここ何も使われへんねん。震災からあともうアパートを公費で壊してもらってんけれども、その後立てるわけにもいかんし困ってるねんっていうような、こう社会的問題を含んだ空き地の所有者の方々をご紹介していただいて、ここで多様な草、食用のそういうもの、東南アジア南米の人たちが必要なものを作るっていうのに貸していただけませんかっていう空き地の利用者としてのマッチングを、コンサルの方でしていただいて、でもなかなか最初の一声2018年の夏って言いましたけれども、それが1年間ずっとやってもダメで、2019年のもう夏になっても全くそれが見つからないっていう時に、たまたま一人の優しい、奥様が現れまして、もう私らこれ草刈りも大変やし、どんどん年も取るし、25年も経ってますからね、使ってくださいっていう方が現れて、やっとその活動が始まりました。そしてでもそこ草ぼうぼうで、かつですね、傘とかね、それかなんか洗濯機みたいのとか、いろんなものが捨てられてて、それをですね、このカトリック高取教会の中で母語を学んでいる小学生や、それから中学生たちの、君たち若い力を一緒に助けてくれへんかっていうお願いをしてですね、で、みんなでバインミーをまずは、勉強してから、そのベトナムサンドイッチをみんなで作って食べて、それからその空き地に行きました。その様子ですね。これが2020年。もう2年かかりました。2020年の2月ですね。まだコロナ騒ぎっていうのがそんなに言われてない時だったんですけど、寒い寒い時に勉強終わりにみんなでトコトコ歩いて行って、そこの空き地で一生懸命きれいに瓦礫の整理をしてくれました。本当にね、若者がね、入ると、こんなんできんのちゃうかと思ったんですが、あっという間に本当に半日かかってないですね。3時間ほどの間で、ここが普通の土の見えるところになりました。そしてその後はですね、業者によりコンクリートの整地、まあ畑だけではなくて、みんなが集まってそこでちょっとバーベキューしたりとかね、いろんなことしたいなっていうこともあって、これは業者さんによります整地をしてもらって、みんなで集めた瓦礫もその処分をしていただいて、で、丸い、円柱みたいなのがあると思うんですけれど、これはですね、やっぱり震災から後の多文化共生、ゆるゆる多文化糸おかしを、表設しているこの高取を中心にして行いたいという強い思いがありましたので、これはですね、士官工業組合の方に、ご協力いただいて、士官紙の缶ですね、皆さんのお家でもたくさん使ってらっしゃると思うんですけど、セロテープの、芯になっているところ、それからサランラップの芯になっているところ、トイレットペーパーの芯になっているところ、まあそれぞれ強度は様々、大きさ様々なんですけれど、そこの士官工業組合の方々が提供いただいた、この士官も活用しながらコンクリの整地をしました。そして、そこからですね、みんなで集まってそこを楽しい場所にしようっていうところだったんですが、これがね、コロナ ということが3月になりますと非常に大きな問題になりましてですね、みんなで集まるっていうのがなかなかできないっていうところで、外での作業というのを、しながらですね、その地域住民、その地域にお住まいの子どもたち、親御さんも一緒になりながら、瓦礫でいろいろな宝物を、展示する場所にして、そして、土を今度はコンクリができたので、その後の、ただの、私は本当に土があったらそこに種まいたらいいと思ったんですが、土を入れるっていうのが非常に重要なところだったようです。2月のワークショップを行った後、3月にはこの、土入れをして、一応の、2019年度、年度の3月末には、この畑というのが出来上がったということになります。そしてですね、そこからなんですけど、多文化共生ガーデン、日本語で書いてあります。その下にはベトナム語で書いてあります。ここは長田区地域づくり活性助成を活用した、この町に住む多様な人たちの食を、潤すための畑です。っていうのを、これはですね、FMYY の、リンクしている多摩美術大学卒業生に、アーティストに制作してもらって、こうイメージとしてね、多文化共生ガーデンのイメージの、看板を立てました。その後もう本当に3月のコロナ、4月のコロナ、5月のコロナ、6月のコロナということがありまして、このカトリック高取教会のミサもなかなか開くことができなかったっていう、日曜日の時間を余しているカトリック高取教会のベトナム人信徒ですね、有志の方々10人が、日替わりで様々にしてくださって、なんとこのような、本当に両側もそれから奥も、新しく、震災後の美しいお家が建ってるんですけれど、ここはですね、道路に面してないんですね。スキーマというような感じの私有道路でもなく、市道でもなくっていうような、本当に細い。自転車で通るのもなかなか難しいような、人こう通っていくっていうような、その道にしか面していませんので、建物を建てることができないのでっていう、この、住宅街の真ん中に、素晴らしい緑のカーテンができました。多文化共生ガーデンの看板もできて、素晴らしいことになっていて、本当に黄色いお花が咲いているのはヘチマとか、それから、ひょうたんがなっている棚、日陰になってて、ここでちょっと、本当にね、気持ちのいい風が吹き抜けるっていう、畑になってるんですけど、そういうものもベトナム人の人たちが作ってくれて、毎日の、様々なお手入れもしてくれて、パクチーだけではなくて、先ほど言いました、ヘチマ、ひょうたん、そかトマト、きゅうり、なすび、小芋、里芋、それからですね、きくな、で、あと空心菜ですね、なかなか日本では見られないようなちょっと赤っぽいの、私しそ、赤しそかなと思った、違うって言って言ってはったんですけど、いろいろなものがね、作られています。この、黄色いひょうたんの下に立っている二人は、昨日、姫路からですね、お知り合いの方がもう畑するのは年齢的に無理やからって言って、耕運機を譲ってくださる、非常にお安く譲ってくださるというので、姫路まで朝7時半から、ちょっと雨が心配や言いながら取りに行ってですね、そして帰ってきて、ここにできたよっていうのを見せてくれているところなんですけれども、もともと長田にはたくさんの人たち、多様な人々が、本当に平の清盛の時代から、朝鮮半島を通じて大陸からのいろいろな人たちが行ったり来たりしていたんで、それからあともベトナムの人や南米の人やフィリピンの人やミャンマーの人や、いろんな人たちがやってくる町にはなっていたんですけれども、なかなか、先ほど言いましたね、1995年の阪神淡路の時に、同じ権利が外国人もあるのかどうか不安だったっていう人たちのために、アリランの音楽をラジオから流し、呼ぼせよという韓国語で朝鮮語で流し、そしてそのプラス、その他の人への視線が広がっていって、次にはシンチャオとかオーラ とかボアタウチとかいろんな言葉で、それからまた言語だけではなくて車椅子の人たちもいるよねっていう、いろいろな人たち一人一人が、このように街を色づけて、私たちも色を塗れるよ、私たちの色でプラスしていくよっていうので、このカトリック高取教会がレインボーパリッシュっていう風な、虹色のいろんな色の多様な色の虹って言ったって7色だけではないですね。実はどんどんいろいろこう、いろんな色が重なっていくレインボーパリッシュっていう、虹色の多様な色合いの教区という風な愛称で、呼んでいるように、街にも自分たちの色をつけていこう、いろんな色をつけていこう、いろんな言葉で発信していこう。そしてですね、先ほどの笑顔になる人たちと共に生きていける街を作ろうという、元々のこの高取救援基地の思いを形にできた多文化共生ガーデンが今本当に2期に入る、2020年度に入るというところになりました。またですね、いろんな人たちが集まれるようなことができるようになったら、ぜひそこで一つ一つの食の食べ方の説明だったりとか、自分の国ではこうするけど、ミャンマーではベトナムでは台湾ではそして韓国ではこういう食べ方をするけれども、日本ではこういう食べ方をするよねっていう多様なこの地球からいただく、素晴らしい栄養、それを知恵をこう分かち合う、地域によっていろいろ違うね、だけどこれを取り入れることはできるねっていうような、そういうものをやり取りする多文化共生ガーデンになっていけばいいなっていうふうに思っています。今日はワンコインで、FMYY キムチアキが別の顔で多文化共生ガーデン、神戸永田友の会という会を立ち上げて一緒にやっている、その様子を皆様にお伝えしました。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995. Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
FMY 何もかも奪われた衝動の中には絶望とストレスだけだった。自然が相手じゃ愚痴にもならぬこのジレンマに泣かされてきた。あれからゆっくり月日は流れ、みんなの街づくりは始まった。やがて衝動にはひまわり咲き乱れ、元気出せよと風に舞う新しい街を作ろう。
本日はステイホームバットノットアローンを、皆様にお伝えしたいという FMYY から、本当にこの天候の不順っていうようなところにも十分ご注意いただきながらですね、多様な街というものを共に作っていきたいなっていうようなところをお伝えしてきました。多文化共生ガーデン、いろんな人たちがいろいろな言葉でいろいろな音楽でいろいろな食で楽しい世界を作っていく、新しい街を作り上げていこう、今までの問題あったものを一つずつ解消して素敵な街を作っていこうということをお伝えする、その一つの取り組みとして多文化共生ガーデンの話もさせていただきました。1995年のあの時のみんなで助け合おう、手を差し伸び合おうっていうようなあの時の思いを、そのままに25年の継続の活動を続けています。あなたもワンコイン、来週は8月になります。8月の1日、12時からのワンコインの方に FMYY にまずは、メールをいただいて、 こんな話ちょっとしたいんですけれどっていうような、お近くにもし FMYY の、会員の方がいらっしゃいましたら一緒に来ていただければというふうに思っています。たくさんの笑顔を増やしていきたい FMYY です。今日は、FMYY キムチアキが多文化共生ガーデンについてお届けしました。この後1時半からは同じようにあの震災の時の思いをみんなで一緒に伝えていこうというラノ会ワイワイバイネットワーク永田提供プロジェクト M が提供でお届けいたします番組が始まりますので、こちらの方もですね本当にこの地域の中に輝く人を作りたいということをゲストをお迎えしてお届けしますので、ぜひまたお聞きください。
未来へつながるこの道を